年は映画バックトゥザフューチャーから35周年です。2020年12月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。僕は、昨日久しぶりにカツオのたたきを食べましたね。スーパーで売ってました。美味しかったですね。そんな日々を送っておりますけども、12月といえばね、ジョン・レノンさんの命日が12月8日ですけども、ジョン・レノンさんが亡くなってもう40年、ね、ビートルズが解散して50年です。なんかね、僕自身はだからジョン・レノンさんとは人生が重なってる期間がほとんどないんですけども、でもね、その音楽は今でも輝いていて、まあ今年は特に外に出る機会が少なかったので、結構家で音楽を聴いてて、なんか久しぶりにね、中学以来久しぶりにこんなにビートルズを聴いてたかなっていう気がしますね。あとね、さっきも言いましたようにバックトゥザフューチャーの映画から35年なんですけども、先月でしたか、マイケル J. フォックスさん、主演のね、マイケル J. フォックスさんが2度目の引退を発表されましたね。ね、マイケル J. フォックスさんは30歳の時にパーキンソン病という難病を発病されて、だからちょうどバックトゥザフューチャーのパート3の公開の頃ですよね。で、その後しばらくは病気を隠して俳優業をやってらっしゃったんですけども、ある時告白されてですね、一時は俳優業から遠ざかられて、パーキンソン病のこう研究財団を作られたりとかね、そういう活動をされてたんですが、でもね、そのうちにまたこう声優さんをやったり、あるいはこう体の不自由な方の役をやったりとかね、そういう形で俳優業に復帰されて、5年前のバックトゥザフューチャー30周年の時もね、こうイベントに出たりされてたんですが、今回だいぶ体の症状もあってもう一回引退を発表ということをこの前ニュースで見ました。なんかね、まずは本当にもうお疲れ様でしたっていう気持ちでいっぱいですし、でやはりこう難病を抱えてそれでもこう働いている、頑張っている、そういうね、そういう人たくさんこの世の中にいて、その中のね、ある種代表格の一人のように僕はなんかこう励みに思っていたので、まあちょっと寂しいですけど、でも本当お疲れ様でしたっていう気持ちですね。もちろんいつかカムバックがあったらそれはそれで嬉しいし、カムバックなかったとしても本当もうね、作品は永遠ですから、きっと僕の中でバックトゥザフューチャーが人生で一番好きな映画っていうのは多分変わらないと思いますね。ね。でも本当ね、あれだけすごい作品の主演をやられて、そのパート3の直後から発病されたっていうので、きっとすごくね、なんかいろんなことを考えられたんじゃないかなと思うんですよね。もしあそこで発病してなかったら多分違う俳優人生だったのかもしれませんが、でもね、人生もしもはないですからね、それでも本当にすごい人だなと思いますし、なんかなんかね、こうハンサムなんだけど、なんかこう嫌味じゃないと言いますかね、なんか方がこう驚いた顔したりするのってすごくなんか心が和んでですね、きっと映画がなんか全体通して優しい雰囲気、幸せな空気をまとっているのは、やっぱり方の持ってる人間味というかね、持ち味のおかげなんだと思いますが、本当ゆっくり休んでいただきたいなというふうに思いますね。そんなね、2020年、がもうじき終わりますけども、なんかね、今年はそういうふうに、バックトゥザフューチャー35周年とか、本当ドラえもん映画40周年とかね、僕自身も40代突入だっていうことでテンション上げてたんですけど、とてもそんな状況じゃなくなってしまいました。でも、こういうこともあります。ね、それでは最後のラジオをやってみたいと思いますね。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第6回。この番組は、ただの趣味でお送りいたします。ということでね、前回ラジオをやったのがもう8月でしたから、もう4ヶ月前です。夏から秋を越えて冬になったわけですけども、最後は今年いろいろ思ったことをお話しして終わろうかと思うんですが、まず一番に今年思ったことは、やっぱりこう仕事についての価値観が変わりましたね。やっぱりこう僕のお仕事はね、こう患者さんとお話をしたり、何人かで机を囲んでミーティングをしたりって、そういうのが僕のお仕事なんですけども、それがこうやっちゃダメというか、感染予防でね、控えてっていうふうに言われるっていうのはね、 本当予想だにしてなかったですし、なんかそれって当たり前のことだから、ね、それができなくなるっていうのはちょっと本当に考えてなくて、なんて言うんでしょうかね、普段はね、やっぱりそら疲れてる時とか、今日はちょっとめんどくせえなとかね、今日はだるいなと思いながら出勤する日もあるんで、ありますよ、それは人間ですからね。でもこういうふうにやっちゃダメってなっちゃった時に、ああやっぱりしたいなとすごく思ったんですよね。なんかできなくなった時にすごくそれができない悔しさを感じて、ああ自分はね、なんやかんやで、この仕事をちょこっと愛してるのかなとちょっと思いましたね。ね、自分自身本当はこの仕事を続けるかどうかというのはいつも葛藤の中にいるんですけども、でも、ね、今回こういうことがあって、あやっぱりこの仕事のこと好きな気持ちあるなというふうにね、すごく、ちょこっとかもしれませんが、仕事への愛情というものをすごくなんかね認識いたしました。そんなことがありましたね。やっぱり働けるというのはね、まあ、先日勤労感謝の日もありましたけど、働けるというのはやっぱり幸福なことですよね。なんかそう思いますし、あと医療というものに対して、医療従事者というものに対しての考えも結構変わってですね、結構なんでしょう、特に日本人はこう肩書きとか役職とか役割にすごくとらわれる方が多くて、それですごくストレスを溜め込んじゃう方が多いと思うんですよね。ね、だからこう医者はこうでなければとか、看護師はこうあらねばとか、教師たるものとかですね、あるいは母親とは父親とはって、結構こうじゃなくちゃっていうのに縛られすぎてストレスを溜め込んじゃう方が多いから、そういうなんかその役職とか肩書きに縛られなくていいよというかね、ただの自分に戻る時間を大事にしましょうみたいなアドバイスをよく最近はしてたんですけども、でも今回こういう情勢になって、こう医療従事者の方がね、こう特に内科とかで本当感染症治療の最前線にいらっしゃる方とかが、きっとね自分だって感染するのは怖い、特にねコロナが出たばっかりの頃って本当に未知のウイルスだったので、怖い中でそれでも出勤してちゃんとこう診療に当たる、あるいはね、こう島とかでこう医療従事者が足りないってなったら応援に行くっていうのは、ね、自分自身にもきっと家族がいて、自分自身の命もやっぱり守りたい中でね、やっぱりそういうことができたっていうのは、なんですかね、本当そこはもちろん仕事だからとかお金のためとかそういうことを超えたところに多分あって、やっぱりそこはやっぱり医療従事者としてのその誇りとか使命感っていうものがやっぱりあってこそだと思うんですよね。だからなんか近年はね、なんかそういうこう縛られるなっていうアドバイスをよくしてたんですけども、やっぱこれ大事だなというふうにちょっとまた考え変わってですね、ね、やっぱりこう誇りとか使命感っていうのも、まあ、時にそれに押しつぶされちゃうこともあるけど、やっぱり大事かなっていうのをね、大事だなというか立派だなと本当に思いましたね。なんか思いました。なんかこう業界の中にいるとね、どうしても内側にいるといろいろ見れちゃうので、結構医療従事者に対してね、がっかりする時も結構あるんだけども、今回なんかすごくね、そこをこうなんか、あ、やっぱりいいもんだなっていうふうにちょっと思えたなっていうふうに思います。ね、本当そうそう、今年は音楽がほとんどできなかったんですよ。僕はもう週1回か2回は仕事の後で必ずこう好き放題ギターを弾いて歌って帰るっていうのが僕の、心の健康法なんですけども、ちょっと今年は全部それを自粛してたので、もう仕事が終わったらもうすぐ家に帰ってたんですけど、だからその分執筆、もう文章を書く趣味ばっかりやってたんですよ今年はね。だからそんな中で自分が5年生の時、医学生だった時の、医学生の時に5年生の時にポリクリっていうこう全ての科を一通り回って、実際に現場で患者さんと触れ合ってっていう実習が医学部ではあるんですけども、その時のことを思い出してね、そういう小説を書いたんです。メディカルウォーズというね、今、このホームページに載っけてますけども、いろんな科を回って、まあ、当時の思い出をいろいろ思い出しながら書いたんですけども、それを書きながらですね、本当いろんなことをなんか連想してですね、あ、こういう姿を見たなとか、ああこういうスタッフいたなとか、ね、当時の先輩とか同輩とか後輩たちのことをいろいろ思い出して、できっとね、あの頃の仲間たちは今日本全国で このコロナ情勢の中でね、きっとそれぞれの課で、それぞれの立場で診療に当たってんだよなと思ったらですね、やっぱりなんか自分だけ逃げ出すわけにいかんなっていう気持ちにもなってきて、うん、なんかそういうね、直接会ったわけじゃないですけど、なんか当時の仲間の存在っていうのが結構モチベーションになってですね、うん、それもあってなんかこう自分もやっぱり行かねばっていう気持ちで出勤してたような気はしますね、うん、だからなんかね、こうさっきも言いましたように僕はちょっとこの仕事をする上ですごく葛藤が多いんですけども、でもなんかこういうねすごく最前線で戦う人たちの姿を見たり、あるいは仲間たちの存在を感じたりしてですね、ちょっとこう医療に携わるものとしてのこう誇りとか、あるいはこう喜びみたいなものを少し感じれたかなという、そういう年でしたね、うん、なんかそんなことを思いました。あと他に思ったこととしてはですね、こう IT 機器に対しても結構価値観が変わって、僕あんまり IT 機器がね好きじゃないんですよ、うん、それこそまあ IT 機器っていう言い方もちょっと変ですけど、 SNS とかも好きじゃないし、そのスマートフォンとかもできれば触りたくないし、本当僕はもう携帯電話は電話とメールとニュースが見れればそれで十分なんですけども、でも今回やっぱりこういう情勢になった時に IT の力がすごくやっぱ役に立ちましたよね、うん、まあ僕もズームね、ズームですごく会議とかお話し合いの場に何個か参加しましたけども、ね、もちろん生身には及ばないですけど、やっぱりあれによってこう人と触れ合えたのは確かに間違いないしね、うん、またこうパソコンとかを使ってこうデータを送り合ったりして仕事を成立させた部分もすごくあったので、今回はちょっとねIT に対する考え方も結構変わって、多分こういうことでもなければ僕がズームをすることは多分なかったと思うので、本当は今までちょっとね悪いもんだっていうふうに思いすぎてたかなと思って、やっぱり結局は使い方であってね、うん、確かにこうね SNS とかスマートフォンが元で病気とかトラブルも起こるけども、やっぱりこういうふうにいい使い方をすればいいこともあるわけで、なんかそこはねやっぱり偏った見方をしてはいけないなっていうのをね、ちょっと反省というか思いましたね。先日のね、ネクストビジョンの大感謝祭もね、こうズームを用いて行われました。あれだってこれがなかったらもうやりようがないですからね。ね、そう思いましたね。はい。ね、あと今やっぱり一番思っているのはこうなんでしょうね、人を信じる心、人を信じれる心というんでしょうかね、それが今どんどんどんどん失われてる、低下してるなっていうのはすごく感じていて、これが今一番僕は怖いことですね、やっぱりこう人って言葉とか文字だけで会話してるわけじゃないじゃないですか、やっぱりねこう表情を見たりとか声色を聞いたりとか、あるいは同じ空気を感じたりね、同じものを共有して、それで初めてこう相手のその心情とか事情が分かって、それで相手のことを察してこそ心が通じ合うものでね、それがやっぱりコミュニケーションだと思うんですけども、今年はどうしてもねこう直接会う機会が減りましたし、マスクで顔も隠れてるから表情も分かりにくいし、声色もね伝わりにくいしね、だからすごくなんかそういう意味ではコミュニケーション、触れ合いというものが、まあ、さっきズームはあると言いました。やっぱあれもやっぱり空間を共有してるわけじゃないので、本当の触れ合いとはやっぱり違うのでですね。なんかそれによってどんどんどんどんこう人を信じれる心が失われてる気がして、それが一番怖いですね。ねえ、なんかこう、一言、発言した一言に対して、あるいはこう書き込んだ一言に対して、すごくそれは問題だとか、ねえ、こう、傷つけてる人を傷つけてるとかってすごくこう声を上げる風潮が今ありますけども、ちょっとやっぱりそれは僕はナンセンスな気がしていて、ナンセンスだと思うんですよ、やっぱりその言葉だけで見てもしょうがなくて、やっぱりその人がどういう気持ちでどういう事情でその言葉を発したのかっていうのをちゃんとこう想像して汲み取らないと、言葉だけ見てこれはいい悪いとかっていう論じるのはあんまりいいことじゃないというか、ダメなことだと思うんですよね、だから今ねその聞き取り手にその想像力がすごく欠けてるから、すぐなんかこう怒り出しますけど、そうじゃないと思います、 で、また逆にこう言う側もすごくなんか今僕もちょっと何回かこう言っちゃって訂正しましたけど、非常にこう曖昧な言い方をしてしまうというか、こう責任をなんかこう回避するような言い方をしてしまう。今年コロナ情勢の中ですごくそれも感じましたね。ね、もちろん未知のウイルスだからわからないことだらけだから誰も断言はできないんです。できないけども、でもこう思うんでこうしてくださいってピシッとね言える人がやっぱり少なかったし、でそれはやっぱり言ってもしそうじゃなかった時に多分叩かれるっていうのがすごく怖いからだと思うんですよ。でもこれって誰もわからないんだから、実際違ってたらすいません違ってましたって言えればいい話で、そこで違うじゃねえかこの野郎って叩く人がやっぱりいると思うと、やっぱりこうはっきりした発言ができなくなりますよね。だからなんかこうね、こう非常にこれはあくまで強制ではなく、あくまでこれは要請ですとかお願いですとか、私は、こう思いますとか、個人的にはこう思いますとかね、なんか最近やたらあれ多いですよね、個人的にはって、あと可能性はあるかもしれませんとか、それは可能性はいつでもあるわけで、なんかね、こう曖昧な言い方をしてしまう癖がみんなについちゃっていて、だからやっぱり責任を取るのが怖いっていうのがあるんでしょうね。だから要請ではありませんと言いながらもこう現場に任せますって言ったくせに現場が結果が悪いと怒られたりとかね、強制ではありませんと言いながらも従わない場合は転名を発表しますとかね、なんじゃと、なんかちょっとすごいそういう面では今年日本に対してすごい悲しいなと思いましたね。だからその言う側もしっかりこう責任持ってというか勇気を持って言い切る、やっぱ勇気が必要だし、まあ、受け取り側もちゃんとその言ってる人の心情とか事情を察して、それを想像力を持ってちゃんと聞くっていう、このやっぱり両方がないとですね、いいコミュニケーションにはならないなと思います。だから今どんどんどんどんそれがなくなっていってる気がしてですね、本当人を信じれない世の中になっていっていて、だからマスクするしないで喧嘩になってたりとか、咳込んでる人とかね、感染疑いの人をなんか排除するようなすごい誹謗中傷が行ったりとか、ね、本当に悲しいことですよね。なんか今年すごく思い出したのは太宰治さんのですね、走れメロスという名作の小説がありますけども、あれでね、あれに出てくるディオニスっていう王様は人を信じれなくなって、周りがみんな自分の命を狙ってるっていうふうに思い込んでですね、こう側近のものから身内のものまでどんどん殺していくんですよね。それでもう街中がもう疑心暗鬼に包まれて、もうみんな緊張の中でこう黙って沈黙して暮らしてるっていう、そういう状況になっちゃうんですけど、ね、昔あれをね読んだ時はまさかこんなことはないだろうと思ってたけども、今実際になんか世の中がそうなってきているような気がして、ね、やっぱりこっちが信じないと相手もこっちを信じてくれないし、ね、で特にどうしても今年はね、その感染予防という観点では相手は感染者かもしれない、確かにお互い疑わなくちゃいけない、どうしても疑う気持ちが生じてしまう、それは確かにそうなんだけども、でもなんかね、人を信じる、その感染云々は別にして、やっぱり人というものを信じれる気持ちを失っちゃいけないよなっていうのをね、最近すごく感じていますね。それが失われなければ人間はやっていける大丈夫だと思うので、逆にそれを失っちゃったら本当にね、そのコロナにやられちゃうと思うんですよね。なんかね、そんなことを考える年末ですね。だから何でしょうかね、まずは身近な人、自分の身近な人、つながってる人のことはやっぱり大事にしないといけないし、やっぱりこう人を信じる心、人に感謝する心をね、忘れちゃいけないなと、今年最後にこのことをちょっと教訓として、自分の胸に刻んでおきたいなというふうに思いますね。まあ本当今年もっとこうしたかったなとかね、本当はこうだったのになって思いたくさんたくさんあると思うんですけども、もうそれはそれでも今年精一杯みんなやったんですから、もうね、これが今年の精一杯、それでいいんです、ね、これが今年の精一杯、もうこれでいいんですよ、そう思わないとねいけないと思いますし、人はその時その時の精一杯をやれたらそれでいいと思うんですよね。ね、そして間もなく、メリークリスマスです。ね、本当にメリークリスマス。それはもちろん子供たちだけじゃなくて大人たちにもメリークリスマスで、 本当はお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんね、そしてもちろんこうね恋人たち、こう恋人たちにもメリークリスマスなんだけどもね、例えば恋人たちがこう食事をしているレストラン、そのレストランのねウェイターさんにもメリークリスマスだし、その恋人たちがね食べた食事のお皿を洗ってる厨房の人にもメリークリスマスだし、その恋人たちが帰る時のタクシーの運転手さんにもメリークリスマスだし、そのタクシーが走ってる道でね交通誘導してるおっちゃんにもメリークリスマス、そのおっちゃんの奥さんにも家で待ってる奥さんにもメリークリスマスね、でその奥さんの息子、受験生の息子にもメリークリスマスだし、あるいは施設にいる人、入院してる人、そこで働いてる人、夜勤の人、みんなにみんなにメリークリスマスという気持ちで、クリスマスを迎えたいなというふうに思います。では本当に、今年1年皆さん本当にお疲れ様でした。みんなにメリークリスマス。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ、この番組はただの趣味でお送りいたしました。